今晩のお客様は東京都練馬区区議会議長で新北町商店街振興組合理事長の村上悦恵さんです。この新北町商店街というのは東京は東武東上線東武練馬駅前にあるんですけれども、村上さんはこの商店街の振興組合の理事長をする傍ら、商店街の中に東京トロフィーという会社とお店も、同時に経営なさっていらっしゃいます。商店街の活性化が叫ばれて久しい今、元気な売り物の商店街を作ったのがこの村上さん。今日はそのユニークな取り組みや工夫の中身など商店街活性化のためのヒントを伺いたいと思います。島信彦のエネルギッシュトーク、今晩のお客様は東京都練馬区区議会議長で新北町商店街振興組合理事長の村上悦恵さんです。
こんばんは。
こんばんは村上さん。
こんばんは。村上さんは、すごく若そうに見えて、おいくつでいらっしゃるんですか？
61であります。
ああ、
もうすぐになりますけど。
若いですね。
でも60歳になります
。いや、
完璧良すぎても、エネルギーはもう、溢れ出てると。
そういうつもりでね、
言い聞かせてやってますけど。まあ今日はですね、今、商店街というのがですね、地方でもいろいろ衰退してて、商店街の活性化っていうのはみんな大きなテーマになってるわけですけども、今日はその練馬区北町の話についてお伺いしたいと思うんですけども、これは昔宿場町として発展してかなり賑わってたところだったんですね。
そうですね、まあ、昔はその宿場つってもね、はい、川越のお殿様が行き来する、はい、まあ、寝泊まりするというんじゃなくて休むところっていうのね、そういう、で町が形成されてた田舎の中の本当に小さな町という、そういうイメージだったんでしょう。
あ、そうです。今は店舗はどのぐらいあるんですか？
店舗は北町全体では300近く。
300なんですか？
あります。
あ、
だけど商店街が寂れてきたというね、そういう現象があります。
で、これを何とかしないかんと。
そうですね。特にすぐ近くにですね、板橋サティという超大型店、シネマコンプレックスってシネコンが、備えた、
はい、
これができるということで、
映画館ですね、
これは、かなわんからなんとかしなくちゃならないって、まあ、こういうことから先進商店街、見に行ったり、長浜を見に行ったり、あちこちに
宮古の長浜
ね、そういったところを見学したりとか、で勉強会やったり、イベントにみんな参加させたりね。
どんなイベントなんですか？
あ、まあ、阿波踊りなんて、北の阿波踊りってやってるんですけどね。
そうですね。
こういうものに皆さん、やろうよと、とにかく面白くしよう、楽しくしよう、でそういうことによって、ね、サラリーマンだった人が自分の店を手伝うようになったり、それで辞めようと思ってたのが息子がやるようになったり、こういうのも事例としてあるんだ。だから商店街というのは、要するに集客力をどんだけ街に、ね、人を呼ぶかというのは、商店街自体のね、そのものの役割、というふうに、そこから先の自分の店の中にお客を入れるのは、店自分たちの責任よと。
なるほど。
だから、
街に人が来てくれて、来てくれてどこにお金を渡すかが、その、今度は店の
責任だ。だからそこでもっと研究しろと。いろんなことをやるときに、参加をしなさいよと。いうことですよね。で我々を店からお客さんに提供していけと、提供していくべきじゃないのと。
なるほど。
それがまあコミュニケーションと、お客とのコミュニケーションね、パーソンとのコミュニケーション。
町全体としては阿波踊りやったり、お祭りやったり、いろんなイベントを次々から次へとこう繰り返すと、
そう繰り返す、
お客さんがやってくれると、町へ来てくれると、そこで何を買うかは今度はお店自身が発信してくださいよと。
そう、
こういうことですかね。
具体的にはだから地方都市でダメになっちゃうというのはね、さっき言ったようにこういったことに欠けたのかな、まあ、我々もまだ欠けてるかとは思いますけど、
阿波踊り以外だってことはどうなんですか？
今これからやろうとしてるのがイルミネーションコンクールっていうね、イルミネーション、そんなあの赤坂のようなね、立派なイルミネーションじゃないんですよ、小さなイルミネーションを保育園の子どもたちが作ったり、商店街の、店の人が作ったり、お客さんが作ったり、そういった細かいやつを作ったやつを商店街の中にざーっとね飾るわけですね。でそれの評価をするのは、お客さんが投票で決めるわけね。
なるほど。
そういうのをやりながら、で自分の作 理はこれよと。
ああ、そうか。
何でも OK だから。買収、何でもね、OK よと。私はこれだから、何番も OK よと。ね、店に来たお客さんの自分ちの作品があったら、うん、いや、ここで、ね、あそこのとこにかかってっからさ、うん、投票してちょうだいとか、うん、ま
あ、
これが話題の一つだ。
そうですね。
作
品入院してあげるわよとか、ね。
そうさ、まあ、そういうようなことをね、うん、こう繰り返すっていうことも。うん、が、あの、
そうですね。何回かそういうイベントを、春だ、夏だ、秋だ、冬だといろいろこう、まあ、次々考えなきゃいけないわけですね。
そう、細かくやるっていうことなんですけど、なかなかまあ、細かくは、うん、予算の関係もあるから、できない場合もありますけど、うん、まあ、そういったことをやって、うん、
なるほど、
ね。まあ、ただ、商店街、会館を持ってるんですね。うん、で、昼間の利用率が悪いから、うん、で昼間を、うん、じゃあ、お年寄りに開放しようじゃないかと。北町行くようにやってるんですけどね。これを解説。
なるほど。
で、これはまあ、お客さんへの感謝の気持ちと。
うん、かなり大きいんですか？
畳で言うと60畳。
ああ、そうですか。
も
う
広間ですね。
それに来てお茶飲んだり。
お茶飲んだり。
将棋打ったり、碁打ったりとか。
カラオケやったり、あの、ショーやったり、変わってんのは魚拓やったり。一番人気があるのは、うどん、手打ちうどんを作ったりとか、みんなずつ作って食べるとかね。朝来て、小麦から練り始めて、で、お昼に間に合うように、茹でて食べ、で、みんなで食べて、終わってカラオケやって、楽しかったねって、また帰るわけですから、
そうですか。
こういう。
これに温泉ついては最高ですもん。
まあ、こういったこともね、全国の商店街の中でこんなことやったことないっていうことでね、非常になんか、注目を集めて、
これどのぐらいお年寄りなんか来るんですか、1日。
1日30人ぐらいですかね。2、30人は見えますね。
あ、そうですか。
これをやってるのがね、書店街のみんな、おかみさん連中。
ああ、そうですか。
ああ、そうなんですか。その
運営をね、
ボランティアでなさってるわけですね。
ボランティアで。で、地域の方のボランティアも募集をして。
ああ、そうですか。ただ、場所だけ貸してるってわけにならないですね。
そういうわけにいかないですね。
やっぱりそばに誰かがいて手伝ってあげたりだとか、
そうい
ろんなことしないとやっぱり運営ができないんですね。
計画を作ったりとかね、何かカリキュラム的なものはやっぱり作らないと、
ああそうか、うどんを作る日だよなんて言うと、例えばそれじゃこのようなものとか、そういうのをちょっと用意してあげたりとか、そういうのもするわけですね。
でスケジュールがうどんの日になると、どっと人が多くなったりね。
ああなるほど。皆さんご自分の店を経営する方はそういったイベントとかにも関わってらっしゃるんですよね。
そう、これも延長線で、まあ、実は NPO、商店街がその事業をやってたんですけど、まあ、これを独立させて、NPO 法人にしようっていうことでね、で NPO 法人の目標を作ったわけですから。で今現在はだからその憩いの家というのも、NPO 法人の独立した事業という、
ああなるほどね、
商店街は、その会館を無償提供という形の協力ですよね。
NPO 法人は何ていう名前の NPO 法人？
NPO 北町大家族って言うんですね。
ああいい名前じゃないですか。NPO 北町大家族、でその中で例えば老人の憩いの家とか、なんか聞くところによると、その子供さんの子育て
広場
とか、
子育て広場もね、
そういうの
も
いくつかあるわけですね。
そうですね。
子育て広場ってのは何ですか？
子育て広場ってのは、要するに保育園行ってない、赤ちゃん、お持ちのね、お母さん方が、要するに集う場所。ま
あ、
そのことによって、こう、育児のね、不安を持ってる人が非常に多いんですよ。で、不安を抱えているよりは、
みんなで抱いて話し合うと。
で、みんなで情報交換すれば、だんだんとね、育児にも自信を持つんじゃないのっていう。従って、でまあ、保健所からね、そういう専門家を連れてきたり、そういう教室もやったりね、
ああそうですか、
するわけですけど。
商店街の会館でやるんですか？
それもそこでやるんですね。
で、で子供たちもそこで遊んだりなんかするわけですね。
で、いかにそれがね、その需要が多いかっていうのはね、びっくりするぐらい。
どのぐらい来られるんですか？
多い時は30組。親子連れで30組って言うとね、60人ですから、もう大変ですよ。
どんな中で。どんな悩みを皆さんおっしゃる？
皆さんやっぱりね、自信が 育児に対してね自信がないんだと思うんですね。
ああそうですか、
ええ、でそのことによって、うん、いろんなほら虐待が生まれたり、うん、幼児虐待が生まれたり、うん、あるだろうなと、うん、でうちの町からそういうことは起こさせないっていうね、うん、一つの目標を掲げようよっていう、うん、そういうものも思って、うん、それ始めたわけですけど、
ええ、まさに北町大家族ですな。
大家族
え、商店街としての NPO っていうのはもう初めてじゃないんですか。
商店街
は
できずに NPO を持つっていうのは初めてですね、
もともとは売り上げを上げたいというところから始まってるんでしょうけれども、全く別のアプローチからそういう子育てを応援するとか、お年寄りの時間を作って提供するということで、こう売り上げにもつながるっていうのがすごくユニークですよ ね、
人が来てもらうというところから始めた、
まあ、感謝っていうことからね、
なるほどね、
始めようっていうことで始めたわけです。
あとどんな事業あります他には。
地域通貨というのをまあ考えて、ガウっていうね、単位の地域通貨、を発行して、で、漫画事業をやって、お手伝いいただいた人には、
それを出すと。
それを差し上げて、それを持って、商店街の中で買い物してくださいよと。
この地域通貨はね、結構、話題になってるんで、これはちょっと、長見さん自身も北町というところでお生まれになって育ったんですか？
そう。あの町で生まれて育って。
ああ、そうですか。まさに北町家族も一員としてずっと育ってきたんですね。
そうですね。町を愛するっていうのにおいては、人に負けないっていう。
ああ、そうですか。小さい頃の、その北町っていうのは、どういう感じだったんですか。
今の商店街の、旧川越街道って開業ですけどね、うちもそこに面してるわけですけど、裏はみんな畑だったんです。全部ね。ですから、昔思えばね、私なんかちっちゃい時から思うと、もう様変わりとかね、してますけれど。
なるほどね。そこで、その村上さんの家も、東京トロフィー、ゴルフだとかいろんなのトロフィーとかそういうものを作って応援になって、
販売してるわけですけどね。もともと親は、全然違うね、金光屋って言って、その宿場町の、昔のね、宿場の、馬の蹄鉄を取り替える、金光屋っていう屋号の、まるで畑違いの、
あそうですか、
昔の商売ですけども、今あんまりありませんもんね。
それをすると村上さんの代になってその金光屋さんを辞めて、トロフィーのお店に変えたわけですか。
そうですね。
そこでそのものを辞めてもう一回継ごうかと、今思った理由は何だったんですか。
自分で商売始めるとしたらやっぱり意欲だよね、やっぱり自分で事業を起こしてちゃんとできるようにこうやるぞっていうね、気持ちで始めましたから。
おいくつの時ですか。
29歳って。
29歳、最後のいいとは思わなかったんですか。
思わなかったですね。
そっちの方が魅力は。今だったらね、
今だったら
サラリーマンってなんかさ、
そっちの
方が怪しい感じするじゃないですか。あのプロの見てくれた行動成長の方でしょ、言ってみれば、組織は嫌なんですか。
いや、そういうわけでもない。こう人と接してね、営業的な仕事を やってましたから、同じなんだったら自分でやってね、自分の成果は自分でっていう風になっていったらいいかなっていうのはね、その当時でしたよね。
ベンチャー精神があったんですね。
そういうのあったんでしょうね。
それすぐそれはこ うまく軌道に乗ったんですか。
いや、軌道には乗りませんでしたよ。
ああそうですか。その時はやっぱり会社にいた方が良かったなっていうふうに思ったことが、
サラリーマンの方が良かっただろうなと思う時は随分ありましたね。だけどその後バブル時代、かなりね、業績上がって、来たのも確かだった
さ。そうですか。やっぱりこの商店街行って良かったなと思えたのはどのぐらい経ってから。
業種柄、商店街の一員っていうよりはね、私の商売の場合には証券がもっと広かったですから、
ね、ああそうかそうか、なるほど。
ですから町の人っていうのはどっちかとね、そんなでもなかったんですけど、
そうですね。町の人はしょっちゅうゴルフ大会やってくる
そ
ういう感じでもないですからね。
ボールがかりではなかなか買いませんね。
そういうイメージがこうね違うわけですけど、でもだんだんとこう様変わりしてきて、でバブルが弾けて、そういうその広くね、販売ができるような状況じゃないっていう流れの中でこう、どちらかというと地域に密着した 販売戦略ではないですけど、うん、そういう風に目が向いてきたというね、うん、で、トロフィーばかりじゃなくて、贈答用品とか、他のものにも、ね、合わせてやるようになってきた。まあ、そういう流れがあったもんですから、まあ、市とのつながりがあったの、まんま見ちゃう。
で、さっきはそういう方向の中で、北町 NPO、北町大家族を作られて、その中の一つとして、この地域通貨っていうんですか、これはガウっていうんですか、これ。ガウって何ですか、ガウという地域通貨の名前なんですね。
地域通貨の名前ですけども。
1ガウ、2ガウということですか。
1ガウ、2ガウ。
1ガウっていくらぐらいなんですか。
1ガウは1円のことなんですけどね。
ああ、そう
か、うん。地域通貨発行してるのは100ガウと500ガウしか発行してませんから。
100円か500円なんです
ね。そうなんですね。
カルガモカードっていうふうに言ったけど、これ、ガウとカルガモって、その、鳴き声みたいなものなんですか。
もともと子育て広場のことを、カルガモ親子の家って呼んでるんです。
ああ、なるほど。カルガモと親子でこうね。
親子で。カルガモの親子でこうね。
渡ったり、
渡ったりね。してますよね。そのイメージですよね。で、そうやって、そこの場所へ来ると。まずね。で、そういうイメージでカルガモ親子の家っていう名前にしたわけですよ。で、それと同じに、商店街のポイントカードも、カルガモカードって名前にしたんですね。で、地域通貨としてね、発行するときに名前なんてつけようかだったんですけど、じゃあ子供ね、カルガモがこうついていくときに
鳴るじゃないですか。
英語で言うとなんか違うらしいけどね、日本語的に言うとガウって言うんじゃないかなと。ガウって面白そうだわっつって、でガウってしたんです
よ。どんぐらいガウが発行されてるんですか。
これ金額で言うと丸々で丸々1年ですよね。1年ちょっと過ぎたけですけど、270-280万、
そんなにでき
なったのかなと思います。
すごいですね。
そうですか。そしてガウで払う人もいるわけですね。
当然いるわけです。
お金、じゃあ今日は550円だけども、500円は現金で払うけど50円ガウで払うよとか、そういう人もいるわけですね。発行料って誰が決めるんですか。
発行料 NPO で決めて。
NPO で決めるわけ。じゃあそうですね。
常に持ってるわけですけど、日本銀行じゃないですけど、常に持ってるわけですから。必要に応じて、言われたら入って、現金と交換なんだ。
お店が買うわけですね、今度。
店とか、商店街とか、から NPO 自身の事業で、使うわけです
ね。
その事業の方からお金をいただいて、ガウはあくまでも独立財産というか、しっかりと発行した、出てった分は、
現金でちゃんと
担保しておくというか。
なるほどね。
村上さんはいつもガウは持ち歩いていらっしゃるんですか。
ガウは持ち歩いてはいないですね。
結構どのぐらい流通してるんですか、人の数でいうと。
人の数でいうとちょっとわからないけど、常に 20-30万円の近辺のガウはこう、発行、生産、未生産残高が ありますのでね。
そうですか。
その分が常に回ってるっていうことです。
そうですか。これやられてどのぐらいなんですか。
1年ちょっとなんです
よ。やっぱポイントカードとかそういうところの発想から出てきた。
そうですね。これで使ってお店で物を買うと、ポイントが倍になりますよとかね、そういうのが今度。
なるほど。
主にもらった人っていうのは、ボランティアをやった人とかね。
ああ、そうか。
そういう人ですから。
ボランティアに対してもそれガウで、
もう、謝礼を払うんです
。ああ、なるほどね。
そういうんですね。
で、これを、そうすると、その人は必ず商店街で買い物する。
なるほど。
と、ポイントカードが倍になる。
なるほど。
そのポイントカードが、
いつまでたってて話せないぞって、これがね、
回るわけですよ、仕組みとしては。
昔は僕ら小さい頃はね、商店街の人が、まあ、ご用聞きと言って、今日はお肉どうですかとか、お魚どうですかとかね、そういうこう、会話があって、そこでまたいろんな知識も増えてと、いうのがありましたよね。買い物っていうのは、単にお金を、物を買うだけじゃなくて、そこで会話があり、いろんなね、魚はどこで取ると、魚でこうやって作ると美味しいよとかね、そういう場があったわけですよね。それがまたコミュニティを作ってたわけですよね。
そうですね。そのもの、こう、ちょっと中身が変わったけど、北町大家族っていうのに、そういうそのイメージを持って、生活圏ってあるじゃないですか。ご自身が住んでると、お年寄りでもあるんで、行かれる距離ってね、大体こう決まっちゃうでしょ。その中で、お互いにこうね、 いろんなものをこう支えていくっていうのは、うん、やっぱりこう地域ですよね、うん、その中にはもう昔からある文化もそうだし、
そうそうそう、
最近言われるのはもう子供の育て方とかね、
うんうん、
お年寄りの過ごし方とか、
うん、
ね、
その辺もやっていこう、
その辺もやっていこうっていうことですね。その辺もひっくりめて、うん、商店街と NPO でこう、うん、網羅して、
なるほど、
で町としてもね、うん、その
いいですね、うん、
成り立ちをね、
だってどのぐらいの人が対象になってるんですか、北町大家族の証券っていうのは。
証券っていうのはね、そう、1万5、6千人が、その、住んでるね、北町1、2、3っていう町名ではね、まあ、その分、うん、ね、2万人弱ぐらい
な
のですから。
もう大事ですよね。
うん、
あの、イタリアではね、
はい、
スーパー、コンビニはあまり入らないって言うんですよね、
は
あ。
ないですよね。
あの、スーパーっていうのは何にも喋らないでね、
物
を買いね、何にも喋らないでお金を払うと。
は
あ、何にも喋らないで家へ帰ると。
は
あ、何にも喋らないでね、電子レンジでチンをすると。レトルト食品をですね。そうすると、ご飯食べようと思ったらお父さん10時ぐらいに帰ってこないと。で、子供も準備って帰ってこないと、
はい。
何にも喋らないでね、ご飯を食べると。それは一体食事なのかと、それは家族なのかと、まあ、イタリアってのはやっぱり会話をし、食事を楽しみ、友人や家族と一緒にする、これがやっぱり生活なんだと、だから、いっぱいお店に行ってですね、昨日の買ったのよ、なんか美味しくなかったわよって言うとね、今年はじゃあ今日はちょっとお回ししてあげるよとかね、これはどっから続く魚でこういうさばきから食べるよとかね、まあ、それがやっぱりね、生活だし楽しいんだっていうわけですよね。
なるほどね、いい話聞きました。
それがだから、やっぱ北町大家族
はそういうのをね、
そういう
の
といいですよ、
ね、そう、お客さんとね、
うん、
その店とは、
うん、
要するにどんだけこう会話が成り立っているかっていうのはね、非常に重要なことなんです。
売る人と買う人を超えた関係というかね、
そ
う
そ
う、
特に最近はね、家族が住みね、老人も孤独になりね、家庭だってそうですよね、まあ、そういうやっぱコミュニティが今必要なんです。
そう、
そこはやっぱりなんか勝負どころにしていけば、
そうなんでしょうね、
いいんじゃないですかね、
そうですね、
ぜひ、頑張ってください、
この番組、頑張れるように、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。